先週お伝えしました通り、いよいよですね、今日からこの礼拝の中で続けてマラキ書、旧約聖書のマラキ書を開いていきたいと思っております。このマラキ書というのはですね、旧約聖書の第39巻目です。つまり、旧約聖書の中で一番最後に位置する、登場する書なわけですけれども、まあ、あまりですね、馴染みがない、そのような書ではないかと思うんです。旧約聖書の何ページというふうに手法でも書かれていますけれども、それよりはむしろですね、新約聖書からマイナス何ページと言った方がですね、わかりやすい。最初のマタイの福音書の直前に位置する、このマラキ書なわけですけれども。このマラキ書はその名の通り、マラキという預言者によって書かれた預言書です。ただですね、マラキという人の名前が、旧約聖書の他の箇所にはどこにも登場しないことから、いろんな説があってですね、これは特定の人の名前ではないのではないか、とかですね、そういう意見もあるんです。でもですね、私たちはやはり、このマラキ書は、マラキという人物を通して与えられた主からの預言として受け取っていきたいと思います。第1回目の説教となりますけれども、今日も主には3つの点でお話をしていきたいと思います。第1番目の点、それは、もやの中の信仰。もやの中の信仰。2番目の点、響き渡る神の言葉。響き渡る神の言葉。そして第3番目の点、それは、愛を前提として。愛を前提として、ということです。まずはですね、もやの中の信仰ということですけれども、皆さんはですね、日々の歩みの中で、信仰というもの、信仰生活に、どれぐらいのリアリティを持っていらっしゃるでしょうか。まあ、不思議な質問ですけれども、言葉を変えるならば、皆さんは一体日々の信仰生活の中で、どのように神様の存在、そして自分と神様との関係ということを、実感を持って受け止めておられるでしょうか、ということです。信仰にどれほどのリアリティを持っているか、神様と私の関係ということをどれだけの実感を持って捉えているのか。このマラキ書という、マラキ書という書が書かれたのは一体いつのことなのか。大体の時代がですね、その内容から知ることができるんです。マラキという人の名前は他に登場しないので、正確な年代を確定することは難しいんですけれども、でも大体の年代はその内容から知ることができるんです。おそらくこのマラキ書という書は、旧約聖書に登場しますエズラやネヘミヤの時代と同時代に書かれたと思われます。エズラやネヘミヤの時代というのは、かつては一つであったイスラエル王国が、北と南、北のイスラエル王国、南のユダ王国に分裂します。そして、北のイスラエル王国は、紀元前722年にアッシリア帝国によって滅亡をします。南のユダ王国も、586年、紀元前586年、バビロニア帝国によって滅亡をします。エズラやネヘミヤの時代というのは、この北のイスラエル王国も南のユダ王国も共にもうすでに滅亡した後の話、時代ということになります。この当時、イスラエルの地と人々はペルシア帝国の支配の中に置かれていました。そんな中で、総督として帰還したネヘミヤによって城壁が再建されました。そしてエズラによって神殿が再建されました。つまりペルシア帝国の支配の中に置かれているものの城壁と神殿はそれぞれ再建されて、そこに住むユダヤ人たちはその神殿で礼拝も捧げている。そのような時代です。まあ、あえて 年代を言うならば、このマラキ書が書かれたのは大体ですね、紀元前440年前後の話ではないか。紀元前440年前後。つまり、ユダ王国が滅亡してからもうすでに150年近くが経っていた、そんな時代です。では、この時代に生きるユダヤ人たちの特徴や問題、直面していた問題は何かというならば、それは、キーワードを挙げるとするならば、マンネリ化、マンネリ化ということが挙げられます。一番最初の質問で言うならば、リアリティや実感を失った信仰、それが彼らの特徴だったんです。神様の奇跡的な技が次々と起こるわけではない。もちろんペルシア帝国による支配を受けているということはあるものの、信仰や生活は保障されていて、あのモーセやエリアの時代の人々のように、迫害の中で信仰を守るための命がけの戦い、このような戦いを経験しているというわけでもない。他の預言者によって預言されたイスラエルの回復の時はなかなかやってこない。一人の王救い主が現れて再び国が復興するという出来事は待てども待てども起こらない。神様が沈黙していると思われるかのような、そのような状況の中で、でも建てられた神殿で主に対する礼拝は捧げられており、そこに民も集められている。これはですね、ある意味戦いを必要としない平和な状況と言えるかもしれません。戦いを必要としない平和な状況と言えるかもしれません。でもそんな状況の中で忍び寄るのはまさにマンネリ化の問題なんです。信仰生活におけるリアリティのなさという問題です。私はですね、このマラキ書が書かれた状況を非常に興味深く読むんです。何かですね、私たちがこの日本の現代社会で置かれているその状況に重なるように思うからです。もちろんそれぞれの信仰の戦いがあります。私たちが経験する信仰の戦いがあります。試練もあります。でも、迫害の中で命を懸けてこの信仰を守っていくというそのような状況では、多くの人は、そういう状況ではないわけです。もちろんこの日本を離れれば、中東の国々、イスラムの国々、未だに殉教者たちが、キリスト教信仰のゆえに、殉教者たちがいる、起こされ続けているという、そのような状況があります。けれども、私たちがこの日本の社会を見るときに、命を懸けて信仰を守るというような、そのような戦いを経験しているわけではない。今年はですね、日本にプロテスタントの宣教が始まって150年目だと言われています。まあ、正確に言うとですね、沖縄に福音が伝えられたのは、それよりも遡ることに、前のことになりますから、正確に言うとですね、150年ではないんですけれども、まあ、ただですね、その間、さすがに150年以上も経過しますと感謝なことに、クリスチャンホームが増えてきて、2代目、3代目、4代目のクリスチャンという存在も増えてきています。でもですね、そんな状況の中で忍び寄るのは何か、私たちにも忍び寄るのは何かというならば、マラキの時代と同じように、それはマンネリ化、信仰生活におけるリアリティのなさという問題ではないかと思うんです。奇跡が次々と起こるわけではありません。時に何か刺激を受けるような出来事はあるかもしれません。特別な経験をするということがあります。神様の本当に大きな導きを覚えるということがあります。大きな奉仕を捧げて、本当に信仰が満たされるということがあるかもしれません。でも、日常のともすれば安穏とした生活の中で、礼拝を祈りを賛美を捧げるということも何か、その対象となる神様を実感を持って捉えることができなくなってしまっている。別段喜びも続かない。それはまるで、まさにもやの中で、霧の中で信仰生活を送っているかのような、そんな状態にもなりかねない。 最近ですね、よく聞く言葉に閉塞感というものがあります。教会の中でですね、閉塞感という言葉がよく聞かれるようになりました。先日もですね、盛岡市内の別の教会に電話をしたところ、その教会の牧師と話していましたところ、なんとかこの閉塞感を打破するために大きなイベントを開きたいと思っているんですということをその先生がおっしゃっていました。私はですね、首をかしげながら聞いていたんですけれども、クリスチャン新聞でもですね、閉塞感、日本の教会が直面している閉塞感の特集というものが続けられていました。私自身はですね、あまりこの閉塞感という言葉を安易に使いたくないという思いがありますので、あまり口にしませんけれども、まあこの閉塞感と呼ばれるものの一つはやはり、先ほどから申し上げている通り、何かマンネリ化であったり、リアリティのない信仰生活というものと重なるようにも思うんです。もちろんですね、このキリスト教信仰に対して、教会に対しても、かつてはこの日本でも国や社会を挙げての迫害があったように、いつそのような時代が再びやってくるかはわかりません。聖書の中ではそんな時代が必ず来ると言われていますから、恐ろしい迫害の中でもふるいにかけられても、しっかりと信仰に留まり続けることができるように、いつでも目を覚まして備えておかなければいけないことは事実です。いや、でもですね、実は、私たちが信仰のふるいにかけられるというのは、迫害の中でではなくて、もしかすると、この実感や感動を失った信仰の状態の中、このもやの中でこそ、巧妙に私たちは信仰のふるいにかけられているということができるかもしれません。もやに包まれた信仰、霧に包まれた信仰生活からの脱却。私たちはマラキ書を通してこんなテーマと向き合っていくことになるはずです。それでは、そんなマラキの時代の人々に対して一体どのようなメッセージが語られているのかということを、今日はこの一章の初めから、ご一緒に、御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、今日の2番目の点は、響き渡る主の言葉ということです。響き渡る主の言葉ということ。このマラキ書が一体どのように始まっているのか、一節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マラキ書の一章、一節。はい。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。宣告という言葉で、このマラキ書は始まっています。先ほどもやの中での信仰生活という言葉を使いましたけど、まるでこのもやの中に突然強力な光が差すかのように、宣告という一言によってこのマラキ書は幕を開けるんです。そして続くことには、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。預言者マラキは何か力強い不思議な奇跡の技を行うことによってこのもやを振り払おうとしたのではなかったんです。言い換えれば、不思議な奇跡の技、それがこの時代のために神様が選ばれた手段ではなかったんです。では一体神様はどのような方法を用いられたのかと言いますと、それは言葉なんです。言葉。この預言者マラキの時代、ユダヤ人たちが問われたこと、それは、マラキを通して語られる主の言葉をどのように受け取るのかということだったんです。主の言葉をどのように受け取るのか。実はこれは、この聖書の中に描かれるほとんどの時代に共通して言えることなんです。いつもいつもですね、聖書の中で、すべての時代で不思議な奇跡の技が起こっているわけでは決してないんです。ほとんどの場合、聖書に登場する信仰者たちはむしろ神の言葉を聞いて、一体どのようにその言葉を受け止め、また応答していくのかということを問われています。もし私たちが神様の不思議な奇跡と呼べるような出来事がポンポン頻発するようなことを無節操に求める、そのような信仰の持ち主でないならば、同じように、聖書を通して語られている神の言葉、 この主の言葉を聞き、どのように受け止めて、どのように応答していくのかということが問われているのではないでしょうか。何もですね、不思議なことは起こらない。もちろんですね、特別な神様の計らいによって、あ、これが主の導きだと覚えることはたくさんあるんです。でも、不思議な技が起こるわけではない。主の言葉に対する態度と応答が求められている。そのような信仰生活は、味気ないものでしょうか。リアリティや実感が伴わないものでしょうか。いや、本気でこの神の言葉と向き合うならば、絶対にそんなことはありえないんです。神様が聖書を通して、御言葉を私たちに与えてくださるにあたって、ちゃんと保証してくださっているんです。たくさんの箇所がですね、この御言葉の力というものを保証していますけれども、今日はですね、2箇所を紹介したいと思います。2箇所の御言葉を紹介したいと思います。私がお読みしますので、聞いていただきたいと思いますけれども。まずはですね、イザヤ書の55章の10節、11節です。そこにはこのように書かれています。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところには帰っては来ない。必ず、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところには帰っては来ない。必ず、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。預言者イザヤを通して語られた神の言葉です。次にヘブルの4章12節、新約聖書に行きまして、ヘブルの4章12節にはこのように書かれています。これも有名な御言葉です。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。ヘブル4章12節の御言葉です。御言葉が聞く者に一体どのように働くのか。確かに神の言葉は生きていて力があり、私たちの思うこと、考えること、それらを差し通し、それが一体神様の前にどのようなものなのかということを、白日のもとにさらけ出すんだ。私たちはこの御言葉にですね、差し通されながら、生きたこの御言葉に自分自身の思いを絶えず吟味させられながら、この御言葉によって作り変えられていく。それが信仰の歩みなんです。御言葉をどのように受け止めるのか、そしてどのように応答するのか。シーファー先生がなぜ遠いアメリカからこの岩手へとやってきたのか。それは、聖書の言葉の背後におられる神様をリアリティを持って覚えて、この言葉に応答したからではなかったのでしょうか。私たちの前に開かれるこの言葉の背後に、確かにそこに生きておられる神様を実感を持って覚えることができる。それが私たちに与えられている約束であり、保証です。私たちがこの礼拝で聖書を開くときに、日々の生活の中で聖書を開くときに、あるいは大学で行われる聖研の中で聖書を開くときに、虚しくは決して戻らないと言われている神の言葉がそこで開かれるんです。生きていて力があると保証されている御言葉が、私たちの信仰のもやを 散り裂くんです。マラキの時代のイスラエルの人々にだけではなく、この私たちの時代、私に対して、あなたに対して、神の言葉は同じように向けられ、語りかけられている、開かれている、この言葉をどのように聞き、そして応答するのか。私たちは、この御言葉の前に問われているんです。響き渡る御言葉をどのように聞き、受け止め、また応答するのか。そのことが問われているんです。さあ、そして、そのように、マラキを通して、この時代の人々に対して、また私たちに対しても、語られていく御言葉ですけれども、実際には具体的に信仰のもやの中に生きる、このイスラエルの人々に対して、まず語られた神の言葉が一体どのようなものだったのか。二節の冒頭をご覧ください。私がお読みしますので、お聞きください。そこにはこのように書かれているんです。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。神様の第一声は簡潔なものでしたけれども、ある意味それは意表をつくようなそんな言葉でした。私はあなた方を愛している。これはまさに愛の告白です。皆さんはどうでしょうか。信仰生活をそれなりの期間を送っておられる方は、もしかすると神様はあなたを愛しておられますよという言葉や、神様は私を愛してくださっている、こんな言葉がですね、何か触傷気味で、何かそれこそ聞く耳がマンネリ化してしまっているということがあるかもしれません。いや、もちろん本当にこの言葉を実感をしてですね、喜んで感謝を持って受け止めることができるならば、感激を持って受け止めることができるならば、それは素晴らしいことだと思います。でも、マラキの時代の人々は少なくともそうではなかったんです。彼らが返した言葉は一体何か。続くですね、あなた方は言うというところから、あなた方は言うというそのところから、この鍵括弧の後のとというところまでをご一緒にお読みしたいと思います。三行だけの言葉ですけれども、お読みしたいと思います。マラキ一章の二節の途中から。はい。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。いや、そう言われても、私たちはその愛を実感することができません。これが彼らの答えだったんです。そしてこれがまさに、信仰のもやの中を生きる人々の状態を示す言葉でした。私たちはあなたの愛を実感することができません。どのようにあなたが私たちを愛されたのですか?しかしそんな彼らの言葉に対して神様は歴史を振り返るように、ご自分とイスラエルとが結ばれた契約、約束を思い出すように、このことを丁寧に語られるんです。続く、次の鍵括弧、エサウはというところから、そうですね、では4節の最後まで、ちょっと長いですけれども、一気にですね、皆さんとご一緒に、もう一度お読みしたいと思います。マラキ書の2章の途中から。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の蜜毛。私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地を荒野のジャッカルのものとした。さといエドムが、私たちは打ち砕かれた。だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう仰せられる。彼らは建てるが、私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主の常しえに呪う民と呼ばれる。ヤコブ、そしてエサウ、この名前が登場します。エサウとヤコブ、それは、 創世記の25章から登場してくる双子の兄弟です。アブラハムの息子イサク、そのイサクの息子であったヤコブとエサウ、その兄弟です。このヤコブとエサウ、やがてはですね、ヤコブからはイスラエル人が生まれてきます。ヤコブの子孫がイスラエル人と呼ばれるようになります。そしてもう片方のエサウ、お兄さんであったエサウのその子孫は、やがてエドム人と呼ばれることになります。イスラエル人とエドム人というのは、この旧約聖書を注意深く読んでいくときに、絶えずそこには反目があり、また戦いがあるんです。さらにですね、時代を進めていきますと、やがて登場するヘロデ大王、ヘロデ王ですね。イエス様の誕生にまつわるヘロデ王。あのヘロデ王は、イドマヤ人と言われています。イドマヤ人。このイドマヤというのは、エドム人の子孫だと言われているんです。旧約の時代から新約の時代に至るまで、このエドム人、ヤコブのエサウの子孫と、そしてイスラエル人、ヤコブの子孫との間には、反目がありました。イスラエルの国が滅びていく中で、その手引きをしたのが、エドム人だと言われています。まあ、このイスラエル人とエドム人という二つの民族が、そしてこの二人の兄弟が、その祖であった二人の兄弟がここで引き合いに出されています。創世記25章以降、長子の権利というものが問題になりました。エサウがお腹を空かして、そして食べ物と引き換えにヤコブに売ってしまった長子の権利です。アブラハム、イサクと続く神様の祝福を一体誰が受けるのか。誰の子孫がその祝福を受けていくのかという、その長子の権利がその時エサウからヤコブに移動したことにより、その後イスラエルは神様の選びの民として、出エジプトを経験し、国の建国を経ました。国が滅亡した後でも、このように、この時代のように、ネヘミヤやエズラの働きによって再び神殿は城壁は再建され、また神様を礼拝する民と、されているんです。国が滅亡した後にあっても神様の取り扱いと憐れみを受け続けている、それがイスラエルの民でした。一方のエサウから生まれたエドム人は、申し上げているように絶えずイスラエルの敵として、神の敵としてイスラエルの前に立ちはだかり続けるんです。そのような民族となり、祝福ではなく神の呪いを受ける、そのような民族となっていったんです。なぜヤコブが選ばれ、エサウが選ばれなかったのか。何かですね、ヤコブに好ましいことがあったからというわけではないんです。確かにエサウは不信仰な人物でした。しかしヤコブが登場した時点で信仰的であったということでは決してないんです。なぜヤコブが選ばれ、エサウが選ばれなかったのか。それは神様にしかわからないことです。ヤコブの子孫であるイスラエル、イスラエルの国、この国もですね、いつも信仰に立っていたということでは決してないんです。時に神様に背き不信仰の中を歩み、国中を偶像礼拝で満たし、その結果国は滅亡し裁きを受けるようなことがありました。でもなんです。でも、神様の憐れみは、神様の選びと契約、そしてその愛は決してこのイスラエルから取り去られることはなく、やがてその契約、約束は、イスラエルの子孫にとどまらず、イエス・キリストを信じる信仰者、この時代に至るまで、私たちの時代に至るまで、その約束は、神の民に広がって、しかし、決してなくなることなく、絶えることなく、この契約が立てられ続けているんです。神様の愛は、イスラエルが辿ってきたその歴史の中にこそ確かに現れている。その歴史を振り返ってみなさいと、そのように神様はまず、このマラキ書の一章で、この時代の人々に対して 呼びかけるんです。歴史を振り返るということ。歴史を振り返ってみなさい。歴史を振り返るということ。私たち一人一人の歴史というものがあります。それぞれのですね、この生涯の歩み、歴史というものがあります。私たちが一体どのようにですね、この教会にたどり着いたのか。クリスチャンホームで生まれたという方々は、私を含めてですね、いつの間にか教会にいたということが正しいですね、こう振り返りだと思いますけれども、でもですね、ただ教会にいたということと、本当にこのお方を、イエス・キリストを救い主として信じたということはまた別の話です。一体どのように私たちはこの信仰に導かれたのか。初代のクリスチャンの方々は全く知らなかったという教会という場所に不思議な神様の導きの中で足を踏み入れ、そしてやがて御言葉を知り、聞き、その御言葉に応答して信仰を持たれたはずです。その歴史に神様の愛は現れていないでしょうか。歴史を支配される主は、私たちの思いを超えて、ご自身の救いの御業を成し遂げられるんです。教会に最近来られたという方、今、求道を続けておられるという方も、確かに神様の御手が、導きがそこにあるんです。その上にあるんです。また私たち個人ということを超えて、教会ということを考えてみたいと思います。この4月はですね、この盛岡教会の歴史というものも振り返る機会が与えられています。38年の歴史、今日の午後に総会が開かれようとしていますけれども、38年前、ここには何もなかったんです。何もなかったんです。しかし、どうでしょうか。38年という歳月を経て、私たちは今日もこのように共に集まり主を礼拝し、そして一年間の歩みを振り返り感謝を捧げ、また主の働きに期待するそのような時を持とうとしているんです。またこの盛岡教会を超えて、先週は岩手教会連合の30周年が開かれましたけれども、この岩手という地にですね、目を広げてみたいと思うんです。本当にですね、先週の30周年の記念会は幸いなひとときでした。この教会から参加したのは30人弱でしたけれども、ぜひですね、その恵みを分かち合いたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、記念文書が受付に積まれていますので、ぜひですね、お持ちになって、そして読んでいただきたいと思います。私がそこで覚えたのはまさに神様がこの岩手を愛してくださっている、神様がこの岩手を愛しておられるということでした。先ほどは38年前ここには何もなかったと申し上げましたけれども、50年ほど前確かにそこには何もなかったんです。少なくとも保守バプテスト同盟に関係する教会やクリスチャンは誰もいなかったんです。でも神様がそこにご自分の言葉に応答する宣教師たちを送ってくださり、その宣教師たちが語る福音の言葉に応答する、御言葉に応答する信仰者たちを起こしてくださり、やがて教会を生み出し、そして教会同士の交わりを生み出してくださいました。先週約100人ぐらいが北上教会に集まっていましたけれども、その100人だけではない、それぞれの教会に連なる私たち皆一人一人が、神様がこの地を愛してくださっているその証です。もちろんヤコブの子孫であるイスラエルの人々が経験したように、様々な紆余曲折や戦いや、あるいは挫折と思われるようなことがあるんです。私たち個人の歩みの中でも、また教会の歩みの中でも、そして岩手教会連合の歩みの中でも、様々なですね、挫折と思われるような出来事があるんです。確かにあるんです。でも、神様は確かに私たち一人一人を、そしてこの教会を、 またこの岩手という地を顧みてくださっている。そのような思いに胸が熱くされました。さらに目を広げてみますと、岩手だけではない、神様がこの岩手の地でなされたような、その御業は、この日本という国、国中でなされている。いや、日本の超えて目を広げてみるならば、アジア中で、アジアという地域で、いや、世界中で、神様のその技が、今もリアルタイムで行われ続けている、なされ続けている。そのことを覚えるときに、神様の愛というものを私たちは決して疑うことはできないんです。個人のそれぞれの歴史ということを考えるときにですね、中には不本意ながらこの盛岡にやってきたという方もいらっしゃるはずです。私がですね、少なくとも私は30年は知らないですけれども、少なくともですね、この5年、この間の4月で満5年になりましたけれども、この5年の間にですね、出会った方々の中に多くの方がですね、不本意ながらこの岩手にやってきました。盛岡にやってきました。そんな言葉をですね、口にするのを聞きました。私自身もですね、この教会から招聘を受ける、本当にその直前まで、全くですね、梅雨も岩手にやってくることになるなどとはですね、考えていませんでした。でもですね、誤解のないように言いますけれども、私は決してですね、嫌々ながら、この場所にやってきたわけではありません。そこにですね、神様の導きを覚えて、やってきたわけです。でもですね、その5年間の間に、この歴史の中に、私はあなた方を愛しているとおっしゃる神様の愛を確かに見出し続けてきました。全く考えていなかったのに、この盛岡の地に、岩手の地に導かれた。去年ですね、岩手大学に入った3人は、ことごとく本当は別のところに行きたかったと言いながら、盛岡にやってきたはずです。県立大学に入った千枝くんも別のところに行きたかったという中でですね、やってきたはずです。でもどうでしょうか。そんな学生たちを通して、岩手大学、県立大学それぞれで聖書研究会の働きが始められたんです。最後の今日の五節。あなた方の目はこれを見て言おう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。私たちは今私たちを覆うもやを見ているかもしれない。私たちを覆う霧を見てしまっているかもしれない。でも目を上げて神様が成してこられたその歴史の技を見てみるときに、見るときに私たちの目がそこに向けられていくときに、私たちの口が開かれるんです。主は私という存在を超えて、この盛岡教会を超えて、岩手という地を超えて、日本という国を超えて、そして世界中で偉大なお方だ。今も生きてその働きを進めておられる、この神が、主が、私を愛していると、そのように宣言をしてくださっている。その言葉に実感を覚えられない時があるかもしれない。でも変わることなく主の言葉は私たちに対して語られ続けているんです。私たちの状態がどのようであれ、前提として、神の愛は宣告され続けているんです。私はあなた方を、あなたを愛している。私はあなたの歩みのすべてをこの御手のうちに導き、あなたが見るその歴史をすべて支配している。私はあなたの主である。そのように語られる神様の言葉が、このマラキの時代の人々に対してだけではなく、今この礼拝を捧げる 私たちに対して、私に対して、あなたに対しても語られているんです。あなたの目は一体、皆さんの目は一体何を見るでしょうか。この神様の言葉、この言葉、そしてその言葉を確かなものとしている神様の導きに目を留めていきたいと思います。そして、実感を持ってこの主の導きを覚えるときに、私たちの口を通して、主はイスラエルの地境を越えて私の思いをはるかに超えて偉大なお方です。そのように主を明かし続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。かつて38年前に撒かれた種がありました。いや、50年前に撒かれた種がありました。いや、150年前に撒かれた種がありました。神様はその撒かれた種を決してそのまま朽ちることに任せられずに、芽を生じさせ、成長を与え、そしてこの盛岡の地に、岩手の地に、またこの日本の地に教会を生み出してくださいました。また私たちのうちにも福音というその種をまいてくださり、その福音がやがて私たちのうちで確かなものとされ、私たちに神の言葉を聞く耳を与え、また神様の御業に目を留める、そのような目を与えてくださいました。様々な試練があります。また試練ではなく、自分自身の信仰というものが見えにくくなってしまう時があります。でも私たちがどのような状態であれ、変わることなく私たちに対して呼びかけておられる。私はあなた方を愛しているというその言葉を聞き分けることのできる耳をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの状態がどのようであれ、まず神様が私たちを愛してくださっているということ、その約束をありがとうございます。どうかこの神様の言葉に信仰を持って応答するものとさせてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。